あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住58歳。普段は親子関係再構築というお仕事をしながら、それに関連して将来的に心理教育を行うため、社会活動もしております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーター、プラス遠隔帯サバイバーとして、息子と私が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。いわゆるハラスメント全般を扱うハラスメント専門の心理職です。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為書、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい子育ての考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは、一人喋り子どもブランディング講師養成講座4、地域社会の子どもの家庭の守り方、そして子どもブランディングで育つ子どもと家族の未来像についてお話しします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。君が笑えば僕も笑う、君が泣けば。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。子どもブランディング、教えない子育て、しつけ不要だからストレスフリー。児童心理、発達心理、犯罪心理を研究するハラスメント専門の心理職として、発達障害の子の子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに向けて、子どもブランディングを心を込めてお送りしています。本日は前回の、一人しゃべりに引き続き、子どもブランディング講師養成講座4回目、地域社会の子どもの家庭の守り方、そして子どもブランディングで育つ子どもと家族の未来像、少ない時間の中で入り口だけお伝えしていきますね。今日もまたね、人の心理の当たり前の流れを想像してほしいと思います。今当たり前となっていることは一切申し上げませんし、その考え方を指示もしていません。でもその代わり、ひねくれたことは申し上げません。なのでとてもシンプルで受け取りやすいかなと思います。皆さんは子育てにおける地域の役割って大切だと思われていますよね。最近は特にそのような思いは広がっているように感じます。 しかしながら、それをどのように形にしていくといいのかわからない人もいらっしゃるんじゃないかなと思います。何にしろ子育て中のパパママたちを見守りたいけど、世の中いろんな人がいるから、どのように受け取ってもらえるかわからない。それはきっとパパママにとっても同じのことなのではと思っています。もちろん見守りをすでに頑張ってくださっている方々もおられるとは思います。そうでない方々にも、ぜひこの子どもブランディングを知って関わっていただけたらと思います。今年は早めに子どもサポーターという、子どもブランディングの基礎講座をまず定期的にやって、資格発行、それ資格証を出していけたらいいなと思っています。お互いにね、支援者も、パパママもお互いにこう垣根を作っている状態がずっと続いて、いるために、孤立感に追い込まれるパパママも決して少なくない。ご両親にしっかりと守られて、自分の子育てを安心して進めていける状態ではない、そんな方もたくさんおられるからです。人って打ち解けられる安心安全な環境の中で本人に話してもらわなければ、その人の心の状態で、その背景は良い状態であるにせよ悪い状態であるにせよ、誰にも計り知れません。想像だけで良かれと思ってそっとしておくとか、想像だけで良かれと思って世話を焼くとか、その前後に意思疎通のためのやり取りがあれば別ですが、この良かれ自体が対話のない一方的に精神的な断絶を生んでいると言っても過言ではないほど、暴力的になっている確率が非常に高いので、おすすめはしていません。良かれと思ってこうしてあげたのにという言葉はよく聞かれますが、ニーズのないところに入り込んでくると、これは家であれば不法侵入です。そこで良好な関係を築くのはまず無理と思っていただいた方がいいかなと思います。非言語コミュニケーションなるものもありますが、これは普段の意思の疎通があってこそ成り立つものです。これはおじいちゃんおばあちゃんがパパママの子育てのサポートをする際にも同じことが言えますね。またしてやったのにありがとうの一言もないとはよく聞く言葉です。そもそもありがとうは相手に対して強要するものでも要求できるものでもありません。言葉にまだしていなくてもそんな気持ちが湧いてきたら、これでは相手のニーズに合ったサポートはできないと考えていただければと思っています。社会問題に続くこれまで通りのサポートの考え方ですね。サポートを受けた側の心に染みるサポートであれば、感謝の気持ちが自然に、表情に現れたり言葉に現れたりするものです。もしありがとうが聞けないなと思ったら、少しサポートが行き過ぎているか、相手のニーズに合ったサポートができていない、自分の想像だけのサポートになっていはしないか、そこに良い悪いのジャッジは必要がありません。時には振り返ってみるのも良いですね。おじいちゃんおばあちゃんの思い、地域の方々の思い、それぞれがパパママの心に届くもの、受け入れやすい、よりフラットなものでなければ、より良い、地域社会を築くのは難しいとも言えます。なのでここで学んでいきましょう。前半は地域社会の子どもの家庭の守り方についてお話しました。後半は子どもサポーターの実践の中で大切にしたい子どもブランディングの考え方、パパママの大事な10個、これを実践することで見える未来という部分をお話しできますね。それではジングルお願いします。
援応援貢献夢の種夢の種夢の種
はい、ありがとうございます。その子だけが持っているパフォーマンスを最大限に発揮させていく新しい子育ての考え方、子どもブランディング、児童心理、発達心理、犯罪心理からまとめた新しい子育ての考え方ではありますが、教えない子育て、しつけは不要だからストレスフリーというサブタイトルがついています。障害の有無に関わりなく、この関わり方一つで大丈夫。マズローの欲求5段階説には皆さんご存知と思いますが、欲求を満たすこと、愛着関係をしっかり構築することで子どものパフォーマンスは最大限に上がっていきます。私がこれをこれから全力で日本全体で仲間をたくさん集めやっていこうと思ったのには理由があります。私は日本の社会問題の解決を心理から考える会議というイベントを昨年の10月に初回の開催をし、これからも継続していこうと思っていますが、虐待、虐待死、いじめ、いじめ死、自殺、不登校、引きこもり、DV、この連れ去り、モラハラ、パワハラ、窃盗から殺人に至る犯罪、タバコから薬物、アルコールまでの依存症、精神疾患、障害、人格障害、ゴミ屋敷、生活保護、路上生活、戦争、エトセトラ、こういった問題は大昔からなくなることがありません。心理から見れば原因が見え、そこから解決策も見出すこともできるのですが、これまでの日本は人の心を大切にする文化が実はないんです。大昔の家政か不調性の時代から人の間に上下関係が作られ、その関係性の中でいつしか人の心を大切にするという文化を失っていきました。その流れで結局は表面的な解決しかできない、そんな日本になっています。10万円を配る、そりゃ一時的に生活をしのぐことはできるから助かります。それから児童相談所等の箱物を増やす、家を追われた子どもたちの生活を守ることはできますね。これも大切なことです。でもこれが根本的な解決となりうるでしょうか。根本的な解決とは、その子が、その人がご自身の中にある本当の問題を自分の力で消化し解決していくこと、そこから自身の尊厳が本当にあると実感できること、そのパフォーマンスを最大限に表現し勢いよと生きることにつながることではないかなと思っています。実は本当の問題を解決した先の自分は、昔の自分を知る人が別人になったねというぐらい変わってしまうこともあるんです。というより本当の姿に戻る、今目の前の状態がその子の性格となると考えられがちですが、これは実は全く違うということもあるんですよね。大人になったご自身の本当の性格、知ってみたくないですか？機能不全家族と一般的なあったかい家庭での違いはたくさんありますが、一番の違いは対話の有無ですが、自分の思いと他者の思いは決して同じことはなく、同じであることを強要したからといって他者もまた子供もまた自分と同じ思いになることはありえません。それは我が子であっても同じです。たとえお腹を痛めて産んだ我が子でも、人格は当然のことながら、その特性、思いや世界観は全く違うものを持っています。 養育者は子供は何もわからないから教えてやらないとダメだとか、逆に物事によっては何もわからない子供に教えない方がいいのように考えてしまうこともありますが、自分の価値観など教えること、またむやみに教えないということが、かえって子供の自由であるはずの育ちを止めてしまうこともあるという事実はとても怖いものです。それをどうやって分けていくかという問題でもなく、幼少期からその子の自身の発達年齢に合わせ言葉や表現を変えることで1歳2歳でも伝わることがあります。伝わらない、受け取れないようだという時には療育を受けることをお勧めします。その際は発達障害の診断を受けることは恥でも何でもない。今目の前に見える子どもの状態が将来的に生きづらさになったら、その方がリスクとしては甚大であることは覚えておきましょう。ではここでもまたしつこいようですが、パパママの大事な10個のおさらいをしますね。長年構築してきた子供ブランディング、この考え方は機能不全家族と愛情のある一般的なあったかい家庭を比較することで作られていますが、悩めるパパママにどうやったら受け取ってもらえるかなと考えながら、こんな画像にして分かりやすくその真髄である10個を並べてみたものが、パパママの大事な10個です。画像にあるものを改めてこの後読み上げるだけってことなんですが、これってこれまでの根強いべきねばちゃんとが心の中にあるととても入りにくい、180度これまでとは180度違う考え方と言っても過言ではないものになっています。単に私の理想像を形にしたということではないことは、クラブハウスにいつも来てくださっているモデレーターさんや私のこの夢の種の番組のリスナーさんであればお分かりいただいていることと思います。子育てにおいてこれまでの概念を取り除き育て上げなければ、子どもの孤立感、子どもの孤独感、自殺、犯罪、精神疾患等々なくならないと考えた末に、子供のためにだけでなく、パパママの心を守るためにも、保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターである私が作った子供ブランディング、ぜひぜひ採用していってもらいたいと思っております。これは実はこのような作りの仕組みなので、大人同士の関わり方にも応用できるものなんですね。人の心の心理の当たり前の流れをベースにしているからこそですね。海外ではごく一般的と捉えられている国もあるそうで、クラブハウスにお越しくださる海外にお住まいの子育て中のママさんからも絶賛をいただいております。こういった関わり方を学ぶ子育てセミナーやら学校内でも先生方が率先して取り組んでいるそうです。その様子をお聞きしますと、本当に今の日本が絶対に取り入れないと、この先の日本って本当やばいよねっていうことを実感します。受け取ってもらえるまで頑張って伝えていきますよ。でも私は高齢なのでお早めに受け取ってくださいね。1. 子育ては誰かに頼るもの。2. べきねばちゃんとはバイバイ。3. 思い通りに育ったらまずい。4. 答えは教えない。5. たくさんの思いと世界観に触れさせよう。6. 批判は聞かなくていい。7. 問題解決能力を育てよう。8. 子育ての失敗は子供と解決。9. 子供が問題を抱えたら。10. それでも苦しくなったらというところまでね、書かせていただいております。これが子供ブランディングのパパママの大事な10個ではありますが、その画像と解説したウェブページを無料でお配りしております。ご質問等はぜひクラブハウス親子問題研究室にお越しくださいね。毎週木曜日に解説と議論をしております。今日は子供ブランディングが 実現しゆく未来について次にお話していきます。可能であれば皆さんも私とは違う未来を妄想してみてくださいね。これはパパママの、大事な10個に沿って、1番2番とつけております。1番、パパママが自分なりの子育てをしながら、ここ苦手だから誰か助けてと言ったら、それはわがままではなく権利よねと誰かがサポートしてくれる、そんな人がいる安心。2番、こうしなければああすべきに一切縛られない安心。3、子どもの話す思いや考えは自分とはまた違ってまっすぐキラキラ。日々成長する我が子とお話しするのがとても楽しい。4、パパママもコーチングを学んで答えに向かって良質な質問でお話をすり合わせていく毎日で、パパママ自身も成長できる楽しみをもらっている。5、いろんなコミュニティに一緒に参加、一人でいろんな大人の人のお話を聞くのが子どもの一つの楽しみになって、キラキラした瞳で自分が好きな人の思いを聞かせてくれる。6、小さい頃から好奇心がすごくて、これどうなるのかなと言いながら、たくさんお話ししながらいろんなことをやってきました。社会人になった今はチームでやる仕事の成功するまでの過程がとても楽しいようです。7、大変なことはいろいろあったけど、お互いの良いところもそうでないところも笑いながら見せ合って、お互いの安心安全を確認し合って高め合える親友、心の友ですね、親友になりました。8、ごめんね、ありがとうはやっぱり魔法の言葉。大人としても言ってきたので、どこでごめんねを言うか分かる子になったし、感謝の言葉を、ちゃんと伝える、大人になって我が子ながら尊敬しています。子供が問題を抱えて落ち込んでいる時には自分ケアの方法を一緒に考えたり、家計が苦しい時も家計簿を一緒に見て悩んだり工夫を考えたり、楽しい時には一緒に楽しいを感じてきたからこそ、感情をなかったことにしないですぐに消化できるから楽だねと子供は言っています。離婚して私が精神的に参ってしまい、まだ我が子が小さい時に必要なケアができなくなった時に涙を飲んで離れて暮らしました。今は一緒に我が子の成長をすぐそばで安心して見れることに感謝しています。いかがでしょうかね。子供ブランディングを採用していくことでの社会の家庭の姿、想像していただけたでしょうか。もちろんマズローの欲求5段階説から家族それぞれの欲求を十分に満たす部分で、心身についての自分ケアや他者へのケアの方法などもその必要性を感じるところから学んだり、愛着形成により自分は大切な存在で誰からも愛されるべき存在という自信、そしてあったかい信頼関係の結び方も学んでいくことができます。それは決して真新しい考え方ではありませんが、人が一人存在するにあたって最低限大切なことであること、子供も大人も一人一人が大事って思えること、思い続けること、これを見守りの方々にもぜひぜひ心の中に留めておいてほしい、こういう思いで子育てしていくのよって伝えてほしい。これまでの家族観や子ども観、そして子育ての考え方と比べていかがでしたでしょうか。綺麗事という方もおられるかもしれません。 大切だよねって思っていただけるのであれば、ぜひお子さんの年齢を問いません。我が子にもご近所の子にも日本中海外の子にも同じように温かい目を向けてください。そして子どもたちだけでなく同じ大人にもその目をぜひ向けてほしい。子ども時代に大切にされなかったから目の前の女性は男性は苦しい思いをしているんだと知ったら、ぜひ温かい言葉と手を差し伸べてください。手をつけられない状態と思ったら専門家にすぐおつなぎください。よろしくお願いします。最後にいつものように世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。このまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、ありがとうございます。前半は地域社会の子どもの家庭の守り方、後半は子どもサポーターの実践の中で大切にしたい考え方を、お話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。さて次回は一人喋りの子どもブランディング講師養成講座5、テーマは未定ですそして次回3月17日24日のゲストさんをお迎えします。ダウン症を持つ高校1年の娘愛の誕生をきっかけに、ハンディがある子どもや生きづらさを抱えた大人も幸せに暮らせる魂を作りたいと思いました。魂を変えるべく活動を開始、多摩市議選候補者中島律子さんです。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを一つでも見つけていただけたらすごく嬉しいです。これまでと同じようにさまざまなハラスメントの根っこを踏まえた子どもブランディングから幸せになるためのご提案をしていきます。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。
景色が変わり始める、今まで見たこともないような青く澄んだ空、今までよく頑張ってきたね、少し立ち止まりもう一度その手に少し大きな勇気握りしめて